ただいま読まれました新約聖書マタイによる福音書第28章、ここには私たち人間が見ている現実、これに対して神が見よと言っている現実、この二つの現実の対比が明確に示されているのであります。イースターの朝、この二つの現実ということについて特に心を留めていきたいのであります。第一は、マグダラのマリアともう一人のマリアは、この日曜日の朝早く、主イエスの葬られた墓を見に行ったと、一節に、28章一節に書いてあります。彼女たちは、主のご遺体に香油を塗るために、墓を見に行ったのであります。これに対して二節で、すると大きな地震が起こったと記されております。日本語ではこのスーッと読み進んでいくのでありますが、元の言葉を見ますと、実はこの二節の最初の言葉として、実は見よという言葉があるのであります。まあ、日本語ではするとというふうに訳しているのでありますけれども、実は文字通りには見よと、見なさいという意味の言葉なのであります。まあ、注意を促すという意味があるかと思いますが、見よと言っている。見よ、大きな地震が起こったとあるのであります。ここに見よという言葉がありますけれども、マグダラのマリアともう一人のマリア、彼女たちは最初は墓を見に行ったんでありますね。しかし聖書はここで大きな地震があったことを見よと言っているのであります。地震はすでにこの前の少し前の24章というところでイエス様が世の終わりについて語られたところがありましたけれども、そこでは地震も言及されているんでありますけれども、例えば戦争の噂、民は民に、国は国に敵対する、そういう中に方々に飢饉や地震が起こる、そういう言葉も、地震という言葉もあそこにも出ておりました。あるいは旧約聖書の詩篇18編にはこのような言葉があります。主の怒りは燃え上がり、地は揺れ動く、山々のもといは震え揺らぐ、すなわち地の揺れ、まあ地震というのは実は神の怒りの印でもあったのであります。ですからここでもこの現実、すなわちイエス様が十字架につけられて葬られていくという、そういう現実、人間が神の御子を殺し墓の中に閉じ込めてしまい、外にはその墓の前には大きな石を置き、さらには今日のところで前回の全27章の終わりのところには墓をしっかりと封印したという言葉もあります。大きな石、そしてその石が動かないように、まあ、どういう形でやったのか分かりませんけれども、動かないようにこうしっかりと封印をしていた、そう書いてます。そしてそれは御子を殺し墓の中に閉じ込めてしまい、そのイエスを 墓の中から絶対に出てこれないように人間がしたということであります。封じ込めた。そのような一連の行動に対して神は怒りを発し地震を起こされた。それあるいは先ほど言ったように週末の一つの出来事としてここに地震が起こったというふうにも読むことができるかもしれません。さらにはこの新約聖書の中にパウロがピリピの町で伝道したことがあの使徒言行録の中に書いてありますが、その時ユダヤ人たちはこのパウロとシラスというこの弟子をの伝道活動をもう妨害しまして、彼らをこの捕らえてこのピリピの獄の中に入れたということが書いてあるんですね。そしてパウロたちは祈っていた、獄の中で祈っていた。ところが真夜中になって祈っていると聖書はこう書いていますね。突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、多くの囚人がいる扉が開き、囚人たちの鎖も外れてしまった。すると囚人を監視していた看守が囚人たちが逃げ出してしまったと思い、剣を抜いて自害しようとした。その時パウロは大声を上げてこう言った。監視を自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせ、牢獄の中にこう飛び込んでいった。そして囚人たちが逃げていないということを確認するんですね。そしてパウロとシラスの前にひれ伏し、囚人は看守はひれ伏しですね、先生方救われるためにはどうすればよいでしょうかと言った。パウロは答えた。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。看守と家族はパウロから主の言葉を聞き洗礼を受けたと使徒言行録は書いてるんですね。これがピリピ伝道における記憶すべき出来事となった。パウロが何か力を持ってそのことをしたのではない。その一番最初の根本のところに突然真夜中に地震が起こったと聖書は書いています。それはパウロの力ではなくて神の力がそこに表されたんだと言いたいのであります。まさに囚人た土台、牢獄の土台を揺るがし囚人たちの鎖を外してしまった。まさにその象徴である地震は神の力が示されたことを聖書は書いているわけであります。マタイ福音書の方に戻ってみますと、大きな石は地震によって動かされていたと。まさにこれは神の力によってこの大きな石が動かされた。人間の知恵で封印されていたその大きな石が動かされていたと書いてますね。そして天使がそこに座ったとその次には書いてありますが、地震そのものだけではなく地震によって起こした出来事、起こされた出来事、それを見よと聖書は言っているのであります。まず天使の姿が最初に示されております。天使はこの石の上に、石を脇へ転がし天使がその上に座ったのであると書いています。天使がその石に座っているというそういう姿、まさにこれは神が人間の力をその上にある 人間の力をちゃんと支配しているということを象徴する、そういう姿であります。天使の姿、石の上に座っている。第二番目には万兵もいたと書いています。万兵の姿はどうであったか、これが4節に、万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになったと書いています。まさに万兵の姿は神の聖なる輝きに接し、天使は衣は雪のように白かった、稲妻のように輝いていたと書いてますね。これはもちろん神ご自身の姿を表していますよね。神ご自身の聖なる姿に万兵が接したときに、肉なる万兵はその姿がですね、滅びていく、死んだと書いても言いませんけど、死人のようになった、まさに肉なるものが聖なるものに出会った時の姿をここで記しているわけであります。死人のようになった、これが第一の地震を見よと聖書が言っている第一の意味ですね。第二番目は、その次話はこういうふうになっていきます。二番目は、天使たちは天使は婦人たちに語った。恐れることはない、あなた方は十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。天使はここで2番目に何を見ようと言ったか、遺体の置いてあった場所を見なさいと言ったんですね。婦人たちは確かにイエス様のご遺体を見に来たのです。そこに香油を塗るために来たのです。墓の中にいる死者を見に来たのです。十字架につけられ殺害されたその遺体を見に来たのです。しかし天使は告げています、聖書は告げています、あの方はこの墓の中にはいない、遺体がないという事実を見なさい、あの方は復活なさったのだ、この事実を見なさいと聖書は天使を通して語っているのであります。この事実、イエス様がそこにいないというこの事実、これは何を意味しているんだろうか。イエス・キリストがかねて言われていたあの言葉を思い出してみなさい、思い出しなさい。見るということは実は認識するという、分かる、認識するという意味がありますよね。本当に見たということはただ表面的に見たのではなくて、その事柄自体を深く本質を見たということでありますよね。これを見よと言っているからの、主がいないその場所を見なさいということ、そのからのイエス様がいないその事実、そのもっと奥にある実は何かを見なさい、あのイエス・キリストのお言葉を思い出してその事実を見なさい。イエス様は十字架につけられるが3日目によみがえるということを語っていた、この事実を見なさいと聖書は私たちに語っているのであります。婦人たちは十字架につけられたイエスの遺体を見ようとしていた。そこからそのもっと奥にある復活された事実を、よみがえられた事実を見るようにと聖書は私たちに天使を通して語っていると思うのであります。さらに第3番目には天使の言葉が続いているのでありますけれども、それがその7節でこう書いてありますね。急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えました。この7節で言わんとしていることは、あの方はよみがえられただけではなくて、あなた方より先にガリラヤに行かれる、 そこでお目にかかれると告げたのであります。ここでも実はこの日本語訳は、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれると書いてありますよ。実はこのそしてという訳されているこの言葉、実はこれが初めに指摘したように見よという言葉と同じなんであります。ですから岩波書店が出しております、まあ、今日お持ちの方もいらっしゃいますけども、翻訳ですね、岩波書店が出している書物を読んでみ、翻訳読んでみますと、彼は死人たちの中から起こされた、そして見よ、彼はあなたたちより先にガリラヤに行く、まあ、この新教訳はそしてあなた方より先にと訳してるんですけども、それにわざわざそして見よ見よ、イエス様はよみがえってガリラヤに行かれるという、このことを見よと言ってるんであります、まあ、そしてと訳しても間違いではないんですけども、それをさらに強めるようにしてですね、そしてこの事実を見なさいと言っている、つまりガリラヤで弟子たちに会おうとしているこの事実を見なさいと言ってるんであります。イエス様はよみがえられた、復活されただけではなくて、その先あなたが、あの方はよみがえ、あなた方より先にガリラヤに行く、このことを特に注意せよ、このことを見よと、そう言ってるわけであります。イエス・キリストは復活された、それだけではない、ガリラヤに先に、弟子たちより先に行って、そこでイエス様はあなた方にお目にかかる、あなた方に出会う、そのことを弟子たちに告げよと婦人たちは天使から伝えられたわけであります。ガリラヤで会うというこの言葉は、まあ、実は26章の特にペテロに対してですね、ペテロはあなたに私は最後までついていきます、死んでもついていきますと言った時に言われた言葉、これは26章の32節にありました。イエス・キリストは弟子たちがガリラヤにしか実は帰ることができない、そういうところにしか帰るところはないということを知り抜いておられたと思われます。弟子たちはイエス様の十字架に出会ってですね、自分たちがどこにももはや逃げていく場所はないと、帰る場所はない、事実弟子たちはそう考え始めていたに違いない。ガリラヤは彼らの弟子たちの生まれ故郷です。しかしそれだけではありません。このマタイ福音書第4章の一番初めの12節のところにこういう言葉がありました。それはイエス様がこの伝道を始められたその時のことを記している4章の12節です。こう書いてあるんです。預言者イザヤがイザヤを通して言われたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。マタイ福音書はその言葉を最初において、実はイエス・キリストはこの暗闇の地、異邦人のガリラヤ、死の影の地に住む者たち、そこに光が昇った。イエス・キリストはこのところで伝道を始めていった、福音伝道を始められた。実は弟子たち自身が今やまさに暗闇に住むものとなっていたということであります。弟子たち自身が死の影の地をさまよっていたということであります。希望なく、勇気なく、経済力もなく、どこに帰ったらいいんだわからない、ガリラヤしか帰るところがなかった、そうなっていくだろうということをイエス・キリストはすでに見抜いていたんだということであります。 この弟子たちに対して復活の主イエスキリストは、あなた方より先に私はガリラヤに行ってあなた方に会うと言われた。この事実を見よと言ってるんです、聖書は。そのようにしてもう一度弟子たちに出会って福音を伝える。彼らの心に大いなる福音の光を灯そう。神の恵みに彼らの心を満たしたいと主イエスキリストは願ったのであります。キリストは弟子たちに先んじて彼らを待っている。この事実を見よと聖書は伝えているのであります。最後に4番目に、見よという言葉は伝令を弟子たちに告げようとするこのマグダラのマリアともう一人のマリアたちに対して、復活の主が出会う場面がその次に書いてありますね。それが8節以下でありますね。弟子たちは急いで走っていった。弟子たちのところに走っていった。すると行く手にイエスが立っておられたと書いてます。そこに書いてます。そして、イエスがここで日本語はそのおはようという訳をこの新教で訳はしてるんですけど、まあ、かつての訳はですね、平安あれと言われた、平安あれと言われた、まあこれは挨拶の言葉には違いないんですけれども、その喜びあれとかですね、まあ、そういう意味が込められている、まあ、ですからおはようって訳しちゃうとその何度もないあんまり意味のない言葉になってしまうんですけど、平安あれという言葉の訳は旧約聖書だったんですけども、大変意味があるのではないかと思うんですね。つまりこの不安の抱えている者たちに対して、イエス様がこの婦人たちに対して声をかけたと言われたと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏したと書いていますね。そして岩波の訳を見ると、見よイエスが彼らを迎えていった。あ、実はこの9節のところですね、実はここにも、まあ、するとと書いていますよね。このするとというところが見よという言葉です。見よ、すると、見よ、見よ、イエスが行く手に立っていた、イエスが行く手に立っていた、この事実を見よと言ってるんですよ。聖書は婦人たちがこの一目散に弟子たちのところに走っていく、その時主イエスは彼女たちの行く手に立っていたと書いています。行く手に立っていたということは待ち受けていたという意味なんですよ。もう来ることが分かってる、弟子たちのところに行くことが分かっている、その前に立ちふさがるようにイエス様はすでに立ってたということですよね。この事実を見ようと言っている。そして注目したいのは、イエス弟子たち、婦人たちはですね、イエスの足を抱き、その前にひれ伏したと書いてますよ。イエスの足は何でしょうか。そこに実は釘の打たれた跡があったという、そういう足です。トマスは脇腹の方に傷があった、あの話がヨハネ福音に出てきますが、ここではですね、足ですよね。足もまた釘付けされたという、あの足ですね。釘の跡があった足であります、ね、婦人たちはその御足を抱いて拝した。イエス様はその足に十字架の傷跡を残したまま復活されたと書いてあるんですね。それはどういうことだろうか。それは私たちが十字架のイエス・キリストがよみがえられたんだということを信じるためでありますね。よみがえられた体に実はそんな十字架の傷は必要なかった。しかし弟子たちのために、信じる者たちのために、イエスがよみがえったんだということを信じるために、 この傷を残したまま、その足を抱いた、そのそういう足を見て、その前に実はひれ伏したというのであります。以上4つの見よという聖書の言葉から、私たちは改めてこのイースターの喜びに示されている神の大いなる事実を見よというこの信仰の出来事を受け止めて、今日新しく信じ直していきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、2020年のイースター、誠に私どもの人生の中でも記憶すべきイースターの朝となりました。しかしなおあなたはこの暗黒に満ちた世界の中に、まことの光、消えることのない光、上よりの光を私どもに、イエス・キリストのその出来事のすべてを通してお与えくださいました。どうか一人一人あなたの御前に立って、この主イエス・キリストの光を受けて、光の子としてこの人生を、旅路を歩み、主に栄光を期していくことができますように、主の皆をたたえて、褒めたたえていく一人一人となることができますように、今週一週間のこの地上での働き、歩み、すべてを守ってください。これらの祈り、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。